アンニョンカザセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カザセです。今はですね、錦糸町の東方シネバズのあるオリナスの前にあります錦糸公園をですね、ちょっと歩きながら、ものすごく寒いんですけども、録音しております。数ヶ月前までですね、ここはポケモン GO の、ね、いいポケモンが出るっていうんでね、すごい人出だったんですけど、今や、一っ子一人そんな奴らはいないと、あのブームはどこ行ってしまったのかという感じなんですけども、映画を見てきた帰りでございます。何を見てきたかと言いますと、トム・クルーズの新作ですね、ジャック・リーチャーネバー・ゴー・バックを見てきました。一作目をですね、同じくここで、東方シネマズ金賞で、まあ、見たんですけども、ちょっとですね全然覚えてなかったんで、改めて最近見直したんですけども、改めて思ったのがですね、あのロザムンド・パイクのおっぱいがでかいと、もうやたらとでかくて、しかもすごく強調してたなというところがすごく気になりましたね。それとですね、途中で出てくる、射撃場のですねおっさんのですね元海兵隊員のロバート・デュバルがすごくやっぱり良かったなと。あの最後に敵のアジトに乗り込む時にですね、助っ人としてですねやってくるんですよ。で、あのジャック・リーチャーにこうでっかい銃を貸してくれるのかなと思いきや、お前には銃は持たせらんねえつってアーミーナイフ一丁渡して、じゃあ行ってこいみたいな、あのロバート・デュバルがすごく良かったなっていうのとですね、あのあと一番気になったのがですね、すごくですね男性上位映画だなと思って、途中でチャラい女がですね、あのジャック・リーチャーをはめるためにこうちょっとですね、ジャック・リーチャーに言い寄ってきて、で結局そのきっかけで若い男たちにこうジャック・リーチャーをボコらせようと思うんですけど、全員逆にボコられちゃって、で最終的にそのチャラい女がですね、ジャック・リーチャーに職場を突き止められてですね説教されるシーンがあるんですよ。そこがですね、なんかすごくですね、この普段ですねこういう若いチャラついた女にですねこう説教したいって思ってるこう冴えないおっさんたちがですね、ここでですね言いたくても言えないことを言ってくれる、そんなジャック・リーチャーに痺れる憧れるって、ね、あの思って狂気乱舞してる姿がですね、あのトム・クルーズの顔の向こうに透けて見えてですね、すごく嫌な感じがしたんですよね。で、あのしかもこう、一緒にですねあの事件を、捜査していく弁護士のロザムンド・パイクに対してもですね、なんだかやたらとですね上位なんですよ。そこがですねなんかすごく見ててですね、なんか引っかかったんですよ。で今回はどうかなというところでですね、新作、見てみたんですけども、今日映画館入ったらですね、映画始まる前にですね、なんか斜め後ろの、ね、おっさんがですね、とか言ってね、腹立つとか言ってるんですよ。でなんかですねやたら腹立ってるんですよ。で奥さんがどうしたのって言ってたらね、腹立つんだとか言ってですね、なんだこの親父と思って、映画やってる間も叫んだら嫌だなと思ってたんですけども、俺は腹立つけどこのジャック・リーチャー見てスカッとするんだとか言ってるんですよ。でそしたら奥さんがこう、何なのこのジャック・リーチャーって、そんなの知るかとか言ってまあ、前作とか見てるのかどうかよく分かんなかったんですけども、まあ、トム・クルーズでアクションだから見に来ただけの人なのかもしれないですけど、こういうですねこうただただスカッとしたくて見に来る人たち、もしくは一作目を見てこう、ちょっと風が強いですね、一作目を見ておっさんの妄想充足映画だと思って、見に来たおっさんたちが満足するのかというとですね、今回はですね、ジャック・リーチャーがこうなんか別件でですね、ちょっといい感じの中になろうとしてたターナーっていうですね、女性の軍人の少佐、ワシントン DC にいる、でこの人と会いに来たらですね、どういうわけか逮捕されたと。 で後任のですね、なんか人がおっさんがいるんですよ。で何が起こったんだって調べていくうちに、ジャック・リーチャーもなんか尾行されて、何かが裏にあるぞと。しかもですね、ジャック・リーチャーにはですね、娘がいると主張している人がいると。なんか娘の母親がジャック・リーチャーの認知してない娘がいると主張しているというところでですね、この娘がまあ物語に絡んでくるんですけど、まあ15歳のまだ若い子なんですけども、このですね、少佐と後々少佐をですね、捕まっているところから救い出して、さらにこの娘もですね、敵に狙われちゃってですね、でこの3人で逃げる話なんですよ。で逃げながら真相を追っていくというところでですね、一匹狼がモットーのジャック・リーチャーが、この気の強い少佐とですね、また15歳のですね、全然言うことの聞かない女の子に振り回されるっていうところがですね、この映画のまあ醍醐味でございまして、まあ自分男性上位、このですね、この一匹狼だったジャック・リーチャーがですね、全然ですね、このマウンティングできないんですよ。この少佐にですね、なんかこうジャック・リーチャーがですね、この隠れているホテルからこう出て、こう何か証拠をつかみに行くみたいなところでですね、特に何も収穫を得ずに帰ってくるとですね、この少佐にですね、私の方がうまくできたとか言われてですね、ちょっとへこむみたいなシーンがあったりですね、でこの女の子はですね、勝手にこう隠れ家からどっか行っちゃったりね、してですね、全然こう制御できないぞと、一作目ではあんなにうまくいったのにみたいな感じでですね、こうおっさんとしてはですね、見てるこの前回の感じを期待したおっさんはこうやきもきするんじゃないかというところでですね、どうなっていくのかっていう話でしたね。なんでですね、前回のですね、このトム・クルーズの後ろに透けて見えるおっさん像がですね、今回はなくてですね、まあ普通にそういう点は気にせずに楽しめたかなというところなんですけども、どうなんですかね、よくよく考えるとそれじゃあジャック・リーチャーじゃねえだろって思う人もいるのかなっていうふうに、まあいわゆる普通の今風のこうちゃんとジェンダーも気にしてますよみたいな映画になっちゃったっていうので、そこがねちょっと特徴がなくなっちゃったっていう人もいるかなとは思うんですけども、まあとりあえずジャック・リーチャーは強いなと。だいたい敵がですね5人ぐらいに囲まれようと関係ないですからね、何なんだろうなと、強すぎるぞというところでですね、見ててですね全然ハラハラはしないんですけども、そのこのハラハラ感をですね、この女の子もですね、こうジャック・リーチャーの弱点であると敵もだんだん分かってきてですね、この女の子を追い詰めるっていうシーンになってくるんですけども、まあハラハラ感はそこぐらいかなと、うん、まあでもどうせ死なないんでしょという感じですね。まあね、こういう、ハリウッド王道の感じのやつはまあ基本そんなもんですよということですね。この感想だと全然楽しんでないように聞こえると思うんですけども、1作目よりかは面白かったですよ。この、まあ、2人との関係があったんで、楽しかったと思うんですけど、自分で喋っててもですね、なんとなくですね、ふわっとした楽しみ方ですね、1作目みたいなこうこれが面白かった、ここが気になったっていうのが逆になくて、ちょっと、取っかかりがない感じはするんですけども、なんだろうな、面白いと思ったんですけどねだんだん喋ってるうちに何が面白かったのか分かんなくなってきましたけど、ということでですね、おじさんはスカッとできたんでしょうか。私はなかなかまあ楽しめました。で終盤ですね、ちょっとしんみりした感じで、終わるんですけども、ちょっとうるっとくるかなみたいな感じなんですけども、そのうるっと度合いもですね、この世界の片隅にを見たですね、ばかりでこれをですね見るとですね、この世界の片隅にのですね、1兆分の1ぐらいの感動具合かなと。あの感動をね知ってしまうとですね、何なんだこのあさっぺらい感動はと、 あまりにチープだろうという感じでですね、ちょっと唖然としたんですけども、まあでもですね、そこら辺も踏まえて楽しむからのがいいかなと、まあ、適度にハラハラして適度にうるっとして、それの何が悪いんだという感じですね。まあ、トム・クルーズはちょっと丸くなってました。ということでですね、今回語ってみたのはジャック・リーチャーネバーゴーバックでした。ありがとうございました。